knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の江國香織さん。著書犬とハモニカを踏まえつつ、江國さんがこの短編小説に込めた思いについて、そしてこの社会の見方、そこに生きる人々への思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
江國香織、1964年東京生まれ。目白学園女子短期大学国文科卒業後、アメリカに1年留学。1987年草の城の話で毎日新聞社主催小さな童話大賞を受賞。2002年、泳ぐのに安全でも適切でもありませんで山本周五郎賞。2004年、号泣する準備はできていたで直木賞を受賞。最新刊は新潮社刊。2012年第38回川端康成文学賞受賞作、犬とハモニカを含む短編集、犬とハモニカ。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の江國香織さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書犬とハモニカ、出版となっています。今年の第38回川端康成文学賞受賞の表題作、犬とハモニカを含む、まあ、短編集なんですが、まずはですね、その表題作である犬とハモニカからお伺いしていきたいんですけど、
はい、
こちらはまあ空港の到着ロビーを舞台というか、まあ、そこを中心とした群像劇という感じですが、はいはい、まず不思議なタイトルですね、これね。まあ
で、ね、
中では分かりますけどね、はい、パッと聞いた犬とハモニカ、なえどういうことって感じはしたんですがこの物語をどんな物語なのかということを、江國さんご自身のご紹介をいただくとどういう感じになりますかね。
まさに今言ってくださったように、空港の到着ロビーでの1時間か2時間ぐらいの間の話で、空港ってすごく面白い場所ですよね。私は空港が昔から好きで、そこにいろんな人が、はい、まあ、旅から帰った人、うん、それから外国から日本に来る人が、まあ、日本の空港だったら到着ロビーに、はい、その人たちのその時間は1時間か2時間なんだけれど、その前に長く外国に暮らしてた人もいれば、短い旅をしてきた人もいるし、まあ、これから旅をする人もいる。その見えない部分、普通だったら空港のロビーに行っても見えない部分が小説にすれば見せられるかなと。そのたくさんの人がすれ違って出ていく、その短い間の裏にあるものを書きたかった小説ですね。
国籍も違えば、ね、はい、あの年齢も違えば、うん、いろんなタイプの人がこう入り混じって、だけどそこの同じ場所を、はい、その時間だけは共有してるというようなところで ね、はい、でね、まあでも本当にこの犬とハモニカ、まあそういった意味では見事なタペストリーという感じがするんですけど、なんかこう書く発端みたいなってのはあったんですかね。これは
これ新潮という雑誌に書いたものなんですけれど、
はい、
その時の依頼の内容が変わってたんです。面白くてその雑誌の企画で日本と韓国と中国の文芸誌が3誌一緒に、日本人と韓国人と中国人の作家に同じテーマで短編を書かせようという、そしてそれを翻訳して、あの同時に掲載するという企画があって、共通のテーマが旅だったんですね。旅っていうテーマを与えてもらって書いたんですけれど、でそういう企画に参加するのは初めてだったので面白くいいなと、あの、はい、自分で読めないのにハングルも中国語もその言葉になっていっぺんに掲載されるっていうのは、 ワクワクしましたね。
なるほど、はい、でもその旅というテーマが与えられて、まあなんかパッと思うにはなんか旅ってこう動いてる感じの方のイメージが僕なんかするんですけど、はい、それをあえてあんまり動いていない
そこ
の
全くそうですね、はい、
そこにしたっていうのはなんかあえてそこにした旅からそこにしたっていう感じなんですか。うん、
まあちょっとへそ曲がりなせいかもしれないですけどね、そういうことをしたいんです。多分私は旅っていうのはもちろんこの本に入ってる他の小説みたいに実際の旅もとても小説の素材をはらんでますし、あの旅することも好きなんですけれど、いながらにしても旅はできるし、読書もまあある種いながらにして旅だし、それに空港だけでもそこには旅のエッセンスとか残りがとかいろんな期待も失望もそこに全部ちゃんともうあるっていう、それが一つには映像にはしにくいことだと思うんですね。映像ではなく文章だからこそそこに見えないもの場所、そこにない場所も持ち込めるっていう、そういうことを割といつもしてみたがりなんだと思います。
必ずしも物理的に移動してなくてもいいという感じですね。
そうですね、はい、
心の中でいろいろと動くものもそれは旅の一部に大いになってるしと、はい、
なってるし、そうですね、うんうん、それにまだ到着ロビーですから帰ってきた人たちにとってもまだ旅の最後の部分ですね、あのお家に帰るよりも前の、
はい、
それはきっと旅から帰るとまあ寂しかったり帰りたくないと場合によっては思ったりもして、でも帰ってくると嬉しいっていう、帰ってくるととりあえずほっとするっていうその空気も好きですね、
はい、なるほどね。え、そのご自身もやっぱりそのプライベートでも旅がお好きなマインド、
はい、
うん、それはやっぱりなその動くその心の中、まあその物理的に体が動くということもそうなんでしょうけど、心の中が動くというような感じがお好きなんですか。
自分が旅に行くときには、うん、あの分かる自分の実力が分かるというか、うん、あの自分の得意なことばっかりしてますよね、うん、得意なことをしているし、
うん、まあ、得意な環境にいるし、
そうです ね、
はいはい、
それで、まあ、行きたいところに行き、うん、一緒にお仕事したい人と仕事をして、
はい、
で当然言葉も通じますから、うん、で当然のように切符も買えるし、うん、あのそれは今までの人生ずっとここにいるので、あの公衆電話も使えるし、でも外国に行くと、外国じゃなくても地方に行くとバスの乗り方もわからなかったり、いつお金を払うかとか、前から乗るか後ろから乗るかと、そうするとこういうことがこういうこともできないんだとか、その手持ちのものが手持ちのものの勝負ですよね、その時旅って。でそう、私旅行の荷物も好きなんです。自分がこれだけあれば暮らせるってことが分かる、はい、あこういうものが必要なんだっていうことが分かる、うんうん、そしてある程度例えば1週間以上の旅の支度をしていけばそれだけでもしかしたら1年でも2年でも、まあ、必要なものは買い足しますけど、あの暮らせるはずだと。普段あまりにも物が多い、まあ、誰でもそうでしょうけれど環境にいて、ああ本当に必要なものはこれらなんだということが分かったり、自分にできることとできないことが分かったり、何が好きで何を面白がるのか、どういう景色にこう反応するのかっていうことが分かるので、分かりやすいので好きですね。
なるほど、自分の実力を再確認できるという、
はい
はい、うん、そうですね。なんか僕も今ちょっとお話をお伺いして、あの学生時代にヒッチハイクで旅をしてたことがあって、はい、その時にだから本当に自分の弱さをなんかもうしみじみ感じた部分があった、はい、こんなに俺って育児ないのかみたいな部分も含めて、はい、だからなんかすごくそれは腑に落ちる部分で、うん、やっぱりなんかそういう本当非日常の場面にポンと出されちゃうから、はい、本当なんか実力なんですよね、それがね。
そうなんですよね。で本当につまらないことで、うん、本当につまらないことで挫折というのはつまり、うん、心ではなくて、乗ろうとしてた電車に乗れないとかそのパスポートも持ってるしお金も持ってるし予約もしているのになぜ乗せてくれないとかそのでも何か多分言葉のことやあの習慣の違いで、うん、この切符はもうダメって言われたり、
はい、
あのキャンセル待ちに並び直せって言われたりもう なぜ。でもそれがもうそこのやり方であり、うんうん、現に起きてしまったことだから、 その時にどうするか、じゃあもういいと言って、そこで宿を探すのか、うんうんうん、駅で寝るのか、そういう、でもそれがちゃんとクリアできるっていうのは若い頃は特に自信になりましたよね、そういう旅すると。
そうですね、はい、やっぱりでもそれはもうずっと若い頃からずっと引き続きやっぱそのそういう感覚も含めて旅がお好き、
ね、そうですね、
はい、それはもう今でも変わらず、
変わらずです。そんな昔みたいに駅で寝る旅はしないですけどね。はい、
そうか。でもやっぱりその時その時での自分の実力試しみたいなとこはあるんですかね。
そうですね、
実力テストみたいな、
テストってことじゃないんですけどね。多分でも確認みたいなことですね。
あ、なるほどなるほど、そうですかね。そういった形の、まあ、旅の、エッセンスというか、ね、そういう思いもね、はい、ここには詰まってるかと思いますけども、
はいはい、
そして、まあ、今年この作品で川端康成文学賞を受賞されたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
江國さん本当にね、これまでにも多くの文学賞を受賞されてきてますけど、特にこの川端康成文学賞を受賞したということへの思いというのはどうですか。
はい、本当に光栄ですね。もちろんどの賞も光栄で嬉しくてありがたいんですけど、これは、まあ、短編に与えられる賞だというのがまず大きくて、今長編小説の方が好まれる傾向に あるみたいなんですね。で、短編小説はそんなには売れないものが多いんですけど、でも長編にない魅力が短編にはあるはずなので、短編が評価されたっていうことが一つ嬉しくて、それからこの賞、今の選考委員の方たちがすごく素晴らしい方たちで、尊敬してる人たちが認めてくださったっていうことも嬉しいですね。
しかもかなりじっくり審査する、ね、タイプの文学賞らしいですね。
みたいです ね私も全然知らなくて、いただいて初めて知ったんですけど、選考会も2回、ね、行われるんです。だから丁寧に議論してくださったんだなと思うと、はい、
そうですよね。まあ、本当にですから、その賞そのものの位置づけというのが前年度の最も完成度の高い短編小説に贈られるという位置づけですから、やっぱこれはひとしおですよね。
はい、ひとしおです。
で、まあ、今回その改めて、まあ、この作品も含めて、美しい想定で単行本になったということですが、はい、これはどんな方にどんな風に読んでほしいみたいなっていうのはあるんですかね。
もうどんな方にでも、どんな風にでも読んでいただければ嬉しいですね。で、贅沢を言うと所有しておいてほしいというか、本って読まなくても、極端に言うと読まなくても気配がちょっとあるものなので、本箱に入れてくれるといいなと。まあ、枕元でも床でもいいんですけど、物理的に空間を占めて欲しいというか、そういうものを作りたいですね。はい、
そこにいてほしい、あってほしい、
あってほしい、はい。Let's get knowledge with fun。
さて、この単行本の、犬とハモニカには、まあ、表題作も含めて6編の、短編が収められているんですが、はい、他は寝室、おそ夏の夕暮れ、ピクニック、夕顔でアレンテーションということですね。はい、まあ、先ほどのパートでも言いましたけど、本当年齢も国籍もで登場人物の性格も非常にこう多様なというか、さまざまなパターンで描かれていると思うんですけど、これはあえてそういうスタイルにしたっていう感じなんですか。
いえ、もちろん一編ずつを書いたのは別の媒体だったりするんですけれど、書いてる時期が割と近いんですね。うんうんうん、多分この3年かもうちょっとかな、この5年ぐらいかなの間に書いていて、でその頃に書いたものに何か共通点があるように思ったんですね。はい、
あ、なるほど、逆に共通点、
はい、共通点が、で常に小説を書くときは常に前とは違うもの、新しいもの、まあ当然ですけれど、今まで誰も見たことがないもの、書いても読んでもいないものを書きたいと思っているので、多様にはなる、なってほしいんですけれ ど、
はい、
でも多様にしたいと思ってもむしろ共通なものができてしまう。それで、でもそれはそれで一冊としてのまとまりにはいいかもしれない。
あ、そうか、じゃあパッと見にはこうバラエティに富んでるけど、通底してるのは 結構一つのものだったりするっていうことになるわけですね、はいはい、それは具体的に言うと先ほどのパートでも出た旅というのが一つキーワードになって
くる。そうですね、一つ旅ですね、うんうん、たまたまですけどその夕顔というのは源氏物語の夕顔を現代語訳してちょっと勝手にアレンジもしてますけれどそういう、創作ではなく現代語訳のものなんですがそれでさえも旅が入っているんです ね、
う
ん、
そうですね。
ちょっと短い旅に、
うんうん
まあ
ですね、
はい、出てる場面があって、はい、それで旅が一つは共通点、うん、そしてもう一つは変化っていう
変化、
うん、変化する、うん、変質するでもいいんですけれど、
うんうんうん、
恋人が別れる話恋人だった人と別れる話とかそれからこう今まで男性にべったりになんかなりたくないと思っていた人がものすごく男性べったりになってしまう話結婚した人たちが何か違和感を抱く話とみんな何かの変化が起きてあるいは変質して中身がそれをどう受け入れるかそれぞれがどうそれをに対処するかっていう話になってるなと
そこが共通項としてあるということ で、ね、旅とそして変化ということですね、はい、僕はまあこれ、通して読まさせていただいてすごくこう静筆なというかすごく穏やかな空気の中にそのどの話もすごい驚天動地の大事件が起こるわけではない
、はい、
まあ夕顔はちょっとねあれですけど、はい、ミステリアスな部分がありますけどでもまあ基本的にはそんなにもうくわーすごい、これどうなっちゃうっていうサスペンスではなくって、はい、むしろそれぞれのいわば日常がこう丁寧に描き込まれてるなっていう感覚があったんですね。で、はい、だからなんかこれを通して読んでなんか現実社会のリアルなドラマってやっぱり脈絡なく突如起こるんじゃなくてかなりの確率で日常を積み重ねてって、
はい、
その上に成り立つものなんだなっていうのをこう感じたんですね、
はい、
それはなんかそういうことを丁寧に描くということは意識されている部分はありますかね。
あります、多分あります、うん、好きなんですね、
うん、
そういうさまつなこといや日常的なことが、うんうん、一番大きいのは、まあ、自分が単純に好きだということなんですけれど2番目にはそれの方が信頼できるっていう気がするんです、うんうんうん、何かをこう表すとき説明するとき見せたいと思ったときに日常を抜きには非日常もない、
うんうんうん、
だから例えばお家がなかったら旅もないと、
うんうんうん
帰る場所がないと旅ができないように、はい、日常がなければ非日常もないので、
うんうんうん、
どうしてもそれは外せない物語の中でも人にとってもというふうに思うからなんですね、きっと
描き方がすごくだからこう滑らかにつながってる、まあ、連続してる感じがするので、まあ、だからこそなんかこうちょっと違う異質なものが出てきた時もあなんか違うっていうことを知覚できるみたいなところがねこうすごくあったんですよね、はい、やっぱそこはでもやっぱり意識されて書いている部分なわけですね、
はいはい、そうですね、
うん、ねだから僕が一番この中でアレンテージョの話が一番こう面白いっていうかなんかいろんなことを考えさせられる、話だったんですけどでだけどやっぱりその彼らも旅しながらっていう中で、はい、中で奇妙な集団を目撃する場面もあったりするんだけどでもこれもなんかの伏線かなとか思いきや別にそれはそれでもうただあるだけみたいな感じになるじゃないですか、
は
い、
あれはそうです ね自分でも変だと思うんですけど
いやいやいや、
は
い、だから日常現実社会でやっぱりその異質なものを例え見たり経験したとしてもそれは自分にとって何らかの直接的な影響を及ぼすとは限らない
そ, うです
はいうん、そこになんかあっただけっていうことでもやっぱそれはすごくだから逆にリアリティを生むものになってるのかなと思うんですよね、
はい、その通りだと思います、うん、そういうふうに、
うん、
そういうふうに書きたいですね、
うん
うん、何かの役割があって登場するのではなく、うん、全部辻褄が合ってしまうのではなく、はい、そんなことはやっぱり現実にもありえないし、
う
ん、
そうですね、
うん、意味なくいる人もいるとか出会ってしまう人もいる見てしまうものもある、うん、そういうものってでも面白いなと
そうです、ね、で
こう忘れてしまう見ても忘れてしまうものだけれども物語の中に閉じ込めると 残ってる、
うんうんうん、
存在できる、いろんなものが存在してる方が豊かな気がしますね。
うん、そうですね、うん、だからなんかパズルを完成させるっていう目的だったらちゃんとねそれぞれ
そうです、ね、
目的あるんでしょうけど、はい、別にあのなんかなくてもよかったけど、まあ、いましたっていうのが、はい、本当っていうか 現実はそうですもんね。
そうですよね、うん、そうなんですそういうものが描きたいし好きですね。余分なもの好きなんです多分
でもこのアレンテーションの話もなんかすごい不思議な、ね、光景が目に浮かんでくるような感じだったんですけど、これポルトガルには行かれたことはあるんですか？
はい、これは実際に、はい、あの別のテレビのお仕事だったんですけど、はい、取材に行ってそれで書いた小説です。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ結構その取材した内容が反映されている部分もある。
はい、あります、あります。
もしかしたらあの人たちもみたいな。
あの人たちもいました。あの人たち本当にいました。
あの人たちいたんですか？
いたんです。
あれ
あれはもう全くそのまんまいたんです
それはそれですごいですね
はい
本当にでもこのね今回収められてる作品もそうですが、江國さんの作品は本当にこう丁寧に僕は描かれてるっていう印象がものすごく強いんですよ、一つ一つのことが、はい、やっぱりそういうものとかことをこう逆に観察じっくりして描くというのがこうお好きというか、そういうのを意識した描き方をするんですかね？
それもやっぱり好きなんですね。
普段からやっぱりそういうことを観察したりするのが好き。
好きです、はい、うんうん、見るのが好きで、
うん、
それは見てるのは本当にただ好きなので、小説のために見てるわけじゃないんですけれど、それでもそうですね、いつも見ているし、それから描写することも好きなんです。後からこう例えばその日に食べたものの味とかお店の雰囲気とかを、そこには登場人物もいなければ小説ではないんだけれども、ある場所やあるものやある人を描写したくなっちゃう。
それは何ですかね、言語化したいみたいなことですか？
言語化したいんです。そうです、言語化したいんですね。すごい的確な言葉で、
いやいやいや、
なんか、はい、そうです、言語化したいんです。
そうなんですね、はい、じゃあ別にそれはあの執筆云々ではなく、
はい、だから話すだけでもいいので、そうですね、言語化です、まさに。
うん、そうなんですね。でもやっぱりそれは少なからず当然執筆の方にももうかなり色濃く反映される、
反映というか、まあ読んどころなくというか地続きになっちゃいますね。
です、はい、通常はその、まあ、よく観察したりその言語化するっていう作業は好きだからやっているという感覚なわけですね、はい、だからそのためにやってるわけではなくて、
はい、
それは昔から好きなんですか？
昔から好きですね。子供の頃はお菓子を食べるよりも、お菓子に書いてある説明文を読むのが好きだったんで、そのふんわりしたクリームがとか、はいはい、とろけるとか、サクッととか、でもそっちにうっとりして実際に食べるとそうでもないとかあの食べるより読む方がなんかうっとりする、あの言語化が好きですね、されたものも。
そうなんですか、
はい、
こうじっくり観察することも加味されてよりあの増強されるみたいなところはあるんですかね？どうなんだろう。
そうですね、きっと増強されるんでしょうね。
うん、
そうするとどんどん強くなって怖いですよね。あのなんか最近自分で怖いんですよね、言語化しすぎてもっと感覚も大事にしないと、感覚とか言語化できない何かとか、そういうこう淡いも大事だなと思うんですけど弱いですね、そっちには。どうしても言語化して納得したいと思ってしまう。
そうか、じゃあもう作家江國香織の日常というのはやっぱそういう日常なわけですよ。もうずっといろんなものを観察して、ね、言語化して。
そうですね、言語化ですね私の日常は
まあでもね、それが好きだから別にね、もうそれはずっと続けるしっていうことですもんね。
そうです、はい、はい、
そうですか。まあ犬とハモニカの中にもね、こうじっとこう見ちゃう人たちがいたりしましたけど、うん、はい、ああいう感じなんですか？
そうですね、子供の頃って、うん、そうじゃなかったですか？あの、子供って私は思うんですけど、子供の時ってできることが大人よりは少ない、はい、大人より少ないですから、うん、経験も少ないですし、
はいはい、
知らない場所が多いですから、うん、見るっていうことでしか前進できない、あの、
うんうんうん、
見るっていうことでしか学べなかったりして、
うん、
そしていていないもの、まあ、ちょっとお味噌みたいないていないものになりますよね、子供っ って大人と一緒にいるとその時の感じを覚えてるんです。そして割と残ってるんだと思うんですね。自分のことはまだ子供だと思ってるのかもしれませんけど社会に参加してないような気がするんで、うん、その場その場において、まあ、社会とかお店ならお店に、うん、あの舞台を見てるような気持ちになる。自分は参加できてないような感じ
ですね。まあ、でもある意味こう客観視というかちょっと
そうです、ね、
まあまあ俯瞰、はい、まあ俯瞰して見てるのはちょっと上から目線ですけど、もう少し、まあでもまあちょっとそういう感じになる
かもしれないですね、はい、
うん、そこにこう一緒に入って、あーってやってるんじゃなくてちょっとこう全体を見ながら、
はい、その方が安心するんだと思うんですね。
はあ、エクニ作品はでもやっぱそういうところからかなり生まれてきてるんですね。
かもしれないですねそんな気もする。 Let's get knowledge with fun。
ガオの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のエクニ香織さんです。新潮社から犬とハモニカ出版となっています。まあ、小説もそうですし、エッセイ、絵本、詩と、まあ、いろんな幅広いジャンルでの執筆をされていらっしゃいますけど、その、はい、いろんなジャンル、まあ、それぞれやっぱりテイストは違うと思うんですが、はい、そのご自分の中での思考の切り替えみたいなっていうのはその都度するもんなんですか？これはエッセイ用とか。
そうですね、切り替えというか小説を書くときに自分を切り替えるっていう認識は自分ではなくて、例えば小説を書くときには小説のことを考、まあ、当たり前ですけど考えなくてはいけないので小説仕様になっちゃうんです。多分なる以外になくて、うんうん、ただ時間はかかるみたいです。確なんかノロマなんですね。多分やろうとしてちゃんと机の前に座って何時間もこう小説のことを考えるのになかなかそのモードにならなかったりして最初は、うんうん、時間はかかりますけど、でも結果的にはモードに変わっていきます。
じゃあアイドリングには若干時間かかるけど、
はいはい、
温まったらグワッといけるっていう感じでもその一回その逆に一回ゾーンに入って、じゃあ小説ゾーンに入ったら、
はい、
もうそのままバーッといけちゃう感じ
とは限らないんですけれど、はい、でもまず行くことが出発点になるので、はい、
でもそのやっぱりそれぞれにそれ用のベクトルはもうあるっていうことなんですけど、ね、要はエッセイの例えばエッセイのモードで言ってる時に急に小説ギュッとかっていうことはできない。
小説には行かれます。一旦小説が多分一番自分の中では軸なんだと思うんです。それから書いている時間も一番たくさん使っているので、小説に小説はその一個のものを書き始めるときに時間がかかるんですけれど、そうなった後はエッセイを書こうとしていても、あるいは一個書いた後でも戻ることは小説にはできます。ただ逆はできなくて、小説を書いていてでもまだこの小説はずっと終わらないし締め切りも先なので今日は別のエッセイをやろうっていう風にできないんですね。
なるほど。じゃあ逆に言うとそれはもうその小説の推進力というか、なんか感性モーメントがすごい大きくて、
そうですね、小説モードになってるんですね多分、はい、
そこはじゃあ一回走り出しちゃったらなかなか止まれない
っていう、はい、そうですね、はいはい、
そうか。じゃあやっぱり小説が本当にぶっとい軸なんですね。
そうですね、きっとあんまり自分で意識したことはないんですけれど、
まあでもだからこそあれですよね、そのさっきおっしゃったように動き出すのに指導するのにやっぱりそれなりの時間をかけないと、はい、なかなかこう最初の一押しがよいしょっていうのは、はい、重いものだからみたいな、
はい、
いう感じなんですかね。そうですか。そもそもですけど、どういう経緯で作家になられてるんですか？
あんまりよく覚えてないんですよね、はい、
デビューが85年ぐらいですか？
どこからデビューかもよくわかんないんですね。多分最初の単行本から数えるなら89年です。でも賞をいただいたりしたのは87年が最初かな、87年からですね、うん、
でもまあじゃあそのちょっと前ぐらいから当然書いてはいますよね、はい、
書くのは 子供の頃から好きだったので、うん、ずっとお話と呼んでたんですけど、お話を書いたり、その後にはまあ詩を書いたりしてて、で旅が好きだったので、若い頃20代前半ぐらいですね、
うんうん、まさにその時期ですね、
はい、に旅をするためのお金がいるのでアルバイトもしたんですが、応募して賞金をもらえると大きいのであの本当に賞金のためにその時は応募してたんですね。
旅の資金を作るために書いていた。
そうですね、それなので例えば、はい、プロフィールにある、はい、草の城の話というので、うん、童話の賞をいただいた時はいただくや否や旅に行ったので、授賞式は妹が代理で出てくれた。
あらあらあらあら。
そんなことも、はい。
旅の方が本当大きな目的
でしたね。だからそうでもそうしているうちに、うん、で私は父も物書きでしたから、絶対にそんな自分は物書きになるのは無理だと思っていたん
ですね。
ですね、はい、
やっぱりそれお父さんもご覧になってて、あ、やっぱ大変だなとか、そういう感じだったんですか。
そうですね、それもありますし、一回叱られたこともあって、うん、あの書くのが好きなので、うん、大きくなったら自費出版で本を作りたいって言ったことがあるんですね、うんうん、それは当時の私の気持ちとしては、自分のお金で出せば出す方が偉そうじゃないと思ったんです。その時に父が本当に怒って、うんうん、そんなつまんないもんですがっていう、のと同じで、金を払ってでも読む価値があるものだから出すのであって、うんうん、プロの仕事っていうのをお前は分かってないって、そんなもう俺の娘がもし自費出版で本を出したら俺は死ぬっていう、ので、でその時に、うん、そりゃそうだと、うんうん、その通りだと思い、そしてそんなこと考えているような人間は物書きになれないだろうと思ったん、
え、それ怒られたのっていつぐらいの話ですか。
中学生ぐらいだと思います。はい、
へえ、そうですか、
はい、小説家になりたいとは思ってなかったんですけど、うんうんうんうん、でも書くことが好きでずっと書いていて、うんうん、そしてその書きながらもちゃんと違う仕事も探したんですけれど、はい、いくつか やろうとしてみたんですけれどどれもダメって、本当に周り迷惑をかけるっていうことが分かり、結局書くことしかできなかったみたいです、はい、
じゃあいわゆる OL 生活みたいなのもちょっとやってたりとかしたんですか。
OL、うん、アルバイトですけれど、
あ、はい、
アルバイトで、
じゃあいろいろとトライして、はい、でもやっぱりちょっとこれは合ってないかもしれないとかっていうのを経験した後に、やっぱりじゃあ書くことなんだろうっていう。
そうですね、うん、ずっとそれ同時だったんですね、うん、書くことはまあ趣味であり、う
んうん、お金を稼ぐ
ため、はいはいはい、でそれと別にちゃんと後藤を探そうとか働こうと思ってたんです、うん、同時に、うん、でも片方はいつもダメで書くことだけは残っていて、うんうんうん、できっとそうですね、20代後半キラキラ光るで賞をいただいた頃かなに、もう多分これしかないのかもしれないってようやく思ったくらいです、はい、本当に、まあ、書くことだけじゃないですけれど、はい、何かのプロであることのあるというだけで大変だっていうのはすごくいろんな形で教えられていたので怖かったんですね、きっとプロを張るっていうことが、
はあはあ、それはもう後には引けないっていう感覚、はい、ですね、ですよね、
はい、
でもやっぱりその中学の時にお父様から本当に叱られたのは大きいですね、それは、は
い、大きいですね、あんまり仕事のこともあまり話さない、子供には話さない人でした。余計にああそうかと思いましたね。
やっぱりそれが本当に金を払って読んでくださる方がいるようなものを作るんだっていう、はい、それがプロなんだっていう、
それだけの価値がある、うん、自分の書いたものには価値があると思ってなかったら出してはいけないと、まあ、当たり前なんですけどね、今思えば。でも子供の時には逆にこう小説家になりたいとかっていうのは厚かましいような気が、うんうんうん、自分に才能があるとかっていうのは厚かましい気がして、うん、はい、お金を食べて自分で出して一人でも二人でももし買ってくれればとかって思ったん でしょうね。
そうですよね、はい、うん、いや本当でもそのマインドは非常によくわかるというか、それはねこう下手に出てというか
っていうつもりだったんですよ ね、
は
い、
でもやっぱりそうではないんだと、うん、プロの世界というのはそうではないんだというところ、はい、あこれはでも本当に大いなる教えというかですね、うん、それは
今しめでしたね。
今しめとして、はい、それ以降プロになるとかそういうタイミングだったり、まあそれ以前でも結構なんですけど、お父様からなんか具体的にこうしたらいいとかっていう話とか全然なかった。
ないですね。それ以外には具体的に書くことに関しては、
うんうん、じゃあより強烈なというか強力なメッセージ
、はい
ね、教え今しめとしてって感じですね、はい、でまあ、ですから、まあ、デビューをいつにするのかということは別にしても、まあ、でもそれ以降もうほぼ四半世紀ぐらい経っているということ で、はい
でね、
やっぱりそのプロフェッショナルでやっていこうと腹をある意味腹をくくってきて、はい、でここまでやってらして、どうしてここまで逆にできた、続いてずっと継続してこられたのかっていうのはご自分ではどう分析されますか。
どうなんでしょうね、分析したことないんですけれどね、
うん、
私はただ物事に慣れないんです。
慣れない、
あの馴染まないというか、あの慣れることができない。
うん、じゃあある意味いつも新鮮な感じ。
よく言えばそうですね、よく言えばもう時間は経ってるんですけれど、
はい、
自分ではこれは本当にまだ始まったばっかりのような気がしていて、
いつも新しいチャレンジっていう感じ。
本当になんかそういうと切れ元っぽいですけど、あのそうなんです本当に。
はい、でもね、もう本当にいろんなものをお書きになってるし、もう量もすごいし、もちろん質もそうですけど、はい、量的にもすごいいっぱい書いてるじゃないですか、
はい、
それでも慣れないです。
慣れないですね。
慣れない、
全く慣れない
全く慣れない。
学習能力が低いんだと思うんですね。学習しないみたいです、あんまり
それは大いなる才能ですね。そうなるとも
しかしたらそうかもしれないですね。慣れないということが仕事だけじゃないなく、やっぱり慣れないんですね。人との関係も
あの
すごく長い20年のお付き合いの、まあ、編集者だったり、お友達だったり、まあ、自分の夫だったりとの間もう本当に慣れない
まあでもそれはある意味もうなあなあにならない、 いつも新鮮な、さっきも言いましたけど
よく言えば、はい、よく言えば
そういう感じですよね、はい、もういつでも初対面みたいな、
ま、そうですね、初対面まではいかないですけど、でも分からないものとして人はいますよね、
うん、
当然、はいはい、あのいくら一緒にいてもあの全部分かるってことはありえない、
うんうんうん、
そう血の方が強いです感じとして、だから、うんうん、そうですね、よく言えば新鮮ですけれど、うん、悪く言えばすごく失礼ですよねあの全然馴染まない、なんか馴染まないし、
あの
疑うし本当とかってすぐなんか、私はあなたをどうすれば信じられるかみたいにすぐなりますから
、うん、まあでも当然いろんな、まあ、例えば人間付き合いにしてもそうだし、その、まあ、もちろん書くことにしてもそうなんでしょうけど、
はい、
当然だからそういうあのルーティンワーク化しちゃう部分も、まあね、その言わなくても分かるだろう的な部分は当然出てくると思うんですけど、でもあえてそっちじゃなくて、そのまだ分かってない方向に視線が向くような体質なんですかね
あえてじゃないんですよね。あの慣れたかったり、あの慣れたくないこともありますけれども、いい意味で新鮮さを保てるならば、はいはい、でもちゃんと慣れて上達したい事柄もたくさんあるし、こうそれに若い頃ならいざ知らず、今なんか全然私分かりませんで、その髪はどうしましょうとか言ってるのがあのなんだか大変みっともないですから、慣れたいこともいっぱいある、
うんうん、
慣れようとしても慣れないんですね、とかやっぱ学習能力がない。
いやでもいやそれは才能でしょうどっちか言うと
うん意見の分かれるところだと思います、はい、
じゃあやっぱりそのエクニカオリの軸とか 流儀みたいなものはやっぱそういう、そういうところになってくるのかな。だからもういつでも新鮮なところに行く、
うん、はい、そうですね。それは流儀として選んでることではない、うんうん、
まあ、自覚的にはなくて、
はい、うん、選んでるわけではないんですけれども、うんうん、もう多分変えられないんだと思います。そのそこは
そうなっちゃってる。
なってますね。なってます。昔から、うん、本当に子供の頃からそうです、はい、疑い深いのかもしれないですね。
そうか、でもなんか僕はすごい合点が逆にいきましたね。そのそうですか。エクニ作品のなんかね、すごいフレッシュな感じがするんですよ。どの作品にも共通して
嬉しいです。
それぞれに、はい、で結構前の作品とかでもそのフレッシュさを時を経ても感じる部分がすごいあるんですね。だから、はい、その時その時のフレッシュなんですね多分ね。
本当にその通りだと思います。Let's get knowledge with
fun。 犬とハモニカにも、まあ、重要な登場人物として子供が登場してきますね、はい、まあ、ゆくにさん絵本の翻訳とか児童文学も手掛けられていらっしゃいますけども、はい、その子供に対しての思いというのはどういうものがありますか。
書く上ではものすごく面白い存在ですね、子供というのは。子供を描くことは面白いので好きなんです、うん、描く上では、はい、うん、でも実際には私は子供の頃のことを本当によく覚えていると自分で思うんです、うんうんうん、その覚えているというのは記憶であの日あだったこうだったっていうことではなくて、何か子供の頃のどこにいても所在ない感じ、自分がどこにも属してないような気がする、そういうほとんど身体感覚みたいな、うんうんうん、心細さのようなものを覚えていて、うん、でそれをみんながやっぱり仕方ないと思うんですよね。子供ってある程度心細いのは大人と違って経験も少ないし、どっかに属さなければ家庭とか学校とか属さなければ生きられないですから、でそれはその時自分が辛かったせいか気の毒にも思いますけどね。子供たちは子供であるというだけでまだ楽しんで生きられない、
うんうんうん、その術がわからないっていう部分も含めですね、はいはい、でもそのエクニさんご自身は身体感覚としてその頃のなんかちょっとチクリとした痛みとかもなんか自分の体の中で覚えてると
思います、はい、
あ、そうか、なるほど。だからこそその子供を見るとそういったところが蘇、そういう感覚がちょっと蘇ってきて見る、
はい、見ますね。子供を、うん、子供とよく見つめ合うことになる、なります。なんかつい見てしまうと子供も割と無遠慮に見るので。
なるほど、はい、見合うみたいな感じ。
見合うみたいです、ね、本当です、はい。
でもそのね、そのご自身が子供だった頃の、はい、状況と、まあ、例えば社会状況とか、まあ、当然、ね、いろんな環境は違うものがあるじゃないですか、うん、
はい、
今の社会状況の中での子供を取り巻く環境状況について思うことは何かありますかね。
私の子供の頃も今もそれぞれの環境があるし、全体の東京の日本の世界の、うん、状況もありますから、うん、でもそうですね、うん、大変だと思う子供たちもやっぱり、
うん、
ただそうちょっと違うなと思うのは、はい、最近の方が私が見てるとですけれど、私の子供の頃よりも素直になってますね。例えば両親と仲がいい子が多い、うん、昔は小学校高学年ぐらいからかな、もうあんまりこう両親とすごく仲が良くてもそれをちょっと恥ずかしくてお友達には言えなかったり、高校生になっても両親と旅行に行くとかはかっこ悪いと思ったりする人も多かったですけど、今はすごく素直にみんな家族と仲がいい人は家族と仲がいいし、それは羨ましいですね。で学生さんでも大学生でも、こう私の学生の頃はボーイフレンドがいないと肩身が狭かったり、女同士で旅行に行ってるのも寂しかったりしましたけど、今は全然彼氏なんていらないっていう人はそれでいいし、その辺に素直なのは 羨ましいと思いますね、はい、
じゃあ本当にそれはそういう状況はいいなっていう感覚で見てらっしゃる。
羨ましいとは思います、はい、ただやっぱりそれも良し悪しで、うん、見栄って大事だと思うので、うん、見栄がなくなると、
うん、
特に子供の頃とか若い頃は見栄で成長するし、
うん、はい、
格好つけるっていうのは少し大事、あ、だいぶ大事、うん、だいぶ大事だと思ってるので、うん、やっぱ
背伸びする、
そうですね、背伸びとか、うん、はい、それから、まあ、外国に憧れるとか、外国じゃなくてもいいんですけれど、うん、今は情報も多いですし、行かなくてもいろんなことが分かるし、特に外国に今更憧れない人も多い。でも行ってみると、行ってみることと知ることは全然違う。そうですね、その辺はちょっと残念にも思いますけどね、
うんうんうん、万事身の丈に合っている状況だとちょっと旗から見てると物足りないかもねっていう、はい、
そうですねそう、それに、そうそうそう、うん
うんうん、なんかちょっとおせっかいだけど、はい、やっぱりもうちょっともうちょっと飛び出した方がいいんじゃないっていう感じにはなる、
なりますね、
うん、だけどみんななんかこうちゃんと収まってうまくやってるっていう風に見える、
です、ね、はい、風に見えます、はい、
うん、まあちょっとリスク取った方がいいんじゃないっていうのは、はい、老婆心ながらみたいなところはあるのかもしれないけど、子供のことで言うと、
はい、
いじめの問題っていうのも大きなやっぱ社会問題として、まあ、今だからじゃなくて、まあ、ずっとある問題なのかもしれないけど、
はい、
今やっぱりまた大きく取り上げられてることだと思うんですが、はい、ここについてのお考えというか思いっていうのはどうですか、イクリさんは。まあ、以前はいじめの事件
ね、はい、難しいことだと思いますね、うん、子供には子供の社会があるので、良くも悪くも社会はどうしてもあるので、うんうん、大人にとって手出しすべきではない部分もあると思うんです、ね、いじめにではなく、はい、その社会に、
うんうん、
大人の考えと違っていたとしても、はい、それは尊重したい気はするんだけれども、うんうん、でも現に今ではいじめをどうすればいいのかってなったら、さっきのその見栄とかかっこつけるっていうこと、それから個人であるっていうことがすごく大事だと思うんですね、うんうん、こういじめてはいけないとか、これはいい悪いではなく、もちろんいけないんだけれども、うんうん、でもその善悪2つで裁ききれることではない。だから例えば意地悪といじめはどう違うのかとか、からかうのといじめるのはどう違うのか、からかわれただけでもものすごくショックなこともある。そこは個人の領域だから、こんなことだけはしたら恥ずかしいっていう、うん、恥の感覚、それから見栄や格好をつける、個人が判断する、個人が思うっていうこと、それしかないと思うんですね。そして個人はやっぱり家庭で作られるものだと私は思っていて、学校はむしろ社会性を学ぶというか、集団の中でみんなとの協調性を学ぶ場でもある。だからそこで個人まで育てろっていうのは厳しいかなと、うんうんうん、個人をいろんな風に、まあ中心になるのは家庭でしょうけれども、個人を持ってるように、子供が個人であれるように、うんうんうん、うん、そういう社会だといいですね、
うん、そうですね、うんうん、でまあやっぱりさっきの話じゃないですけど、そこでちょっとこう背伸びとか逸脱するようなとこもちゃんと認めてあげて、はい、でそこも大事、そこも含めて認められればっていうことになるわけですね。だからそこはね、なんかとんがってるとこがあるやつがいると学校の中でちょっとのけものになっちゃうとかっていうことがやっぱりあるのかもしれないけど、はい、そうではなく、
そうですね、うんうん、個人をそんなこと多分私が子供の頃に言われても困ったかもしれないですけれど、でも当然全てどんな子供も大人も個人であるわけで、でいじめっていうのは喧嘩とは違うから、集団の中で起こることですよね、ある程度の人数の中で。だから子供の社会の問題であって、 って、いじめる子だって個人がそれほど悪い子なわけでは多分ない。もちろんいじめられる子も個人が特に特別良くないとか弱いわけでは、でそうすると個人を持つっていうのがまず一番だと思うんですね。で相手を個人として当然のことながら見るように時間がかかると思いますけれど、なっていけば喧嘩は起こるかもしれないけれども、いじめは絶対に減るはずだと思う、個人を持てれば。そしてはい、そうですね、
その個人がそれぞれの形を当然してっていいし、全部まん丸じゃなくて、
そうです、
いろんなね形があって、
もちろん当然そうなんですよね。そしてだからもしかしたらこう仲の悪い子とかいじめもどきは絶滅はしないかもしれない、多分社会ができた以上、そうある以上、でもその時にいじめてる子をかっこ悪いと思える、あれはやりすぎだとか、自分は絶対あんなことはしたくないとか、あるいは逆にいじめられてる子をどうして黙っているのって思えたり、たとえ助けに行く勇気は持てないとしてもおかしいではないかって、そんなのはおかしいって個人が思うべきだし、大人の社会はかろうじてそれが見えやかっこつけもあって
そうですね、
作用してますけど、子供たちだけの中に入った時にやっぱりどんどんそう素直な分周りと馴染むというか同化してしまうから、そこに馴染めない自分っていうもの、馴染まなくてもいい自分っていうものを一人ずつが持てるといいなと思いますけどね。
そうですね、江國さんはまあこれまでいろんなタイプの人間の姿をこう描き続けてこられてるわけですけど、なんかねその人間の生き物としてのなんか面白さの本質みたいなってのはどういうところに感じますか？
どうなんでしょうね本質はわからないですよね。人間の面白さの本質が何か、そんな難しいことよく私に聞きますね人間の面白さの本質が何か、
でも人間ってやっぱ面白いと思う、
面白いと思いますね、
思いますね、
はい、
それだからやっぱりいろんなパターンを書いていきたい、ごめんなさいね、フィクションの世界で作り出す人間像って、
はい、
江國さんの中で作られてるんですか、その想像クリエイトされてるんですか、それとも誰か見てとか、なんかモデルになるような人がいて、
基本的には自分だけで考え、モデルがいることはまずないんですが、でも自分で考えるって言ったって嘘ですよねというか今までいろんな人と出会ってきてるし、ま
あ、いろんな情報がある中ですよね、
はい、あるし、自分が会った好きな人もいれば嫌いな人も、でおまけに観察好きですから毎日最近なんか最近はああいう洋服が流行ってるのかとか最近のカップルはああいう風に手をつなぐのかとか見てますから、自分で考えたって言ってもそういうものの組み合わせになってるから観察してるんだと思いますけど、でもモデルがいるかどうかで言うといることがまずないです。稀にあります。
はい、稀にあるけど、
はい、
ほぼ自分のフィルターを通して中でこういろんな要素がある中でそれで作り上げたクリエイトすると、はい。まあでもやっぱりでもそういうだからクリエイトするのは当然架空のものだけど、
はい、
でもそういう人っているよねいるよねいるよねって感じの人がいっぱい出てくるんですよね。
はい、そうですよね。
それがなんか不思議だなって、だから本当に架空のもののはずなのに実在してるみたいな
はい、はい、そういうのもやっぱり本の面白さですね、映像だとどうしても具体的な人が出てくるわけですけれど、はい、本は視覚的に具体的な人は出てこないですから、それぞれの読んだ人の数だけ、あるいは書いた人の数だけ、人が存在してしまう。それは
ね、だからすごい、それは改めて考えるとすごい不思議なことだなって僕は思っていて、そのだからどこにもない、どこにもいないはずの人じゃないですか、江國さんの中で醸造された人なんだから、
はいはい、
だけどあれいるよねって思えちゃう、だからなんですかね、その 無限にあって有限なのかなみたいな、
うん、そうですね、そうですね、うん、
でもやっぱりそれはそれで組めども組めども尽きない感じでもあるのかなっていう感じがして、描いてないようなタイプの人っていうのは多分中のこのタンクの中にいっぱいいらっしゃるわけでしょ。
いてほしいですしもちろん、はい、新しい今まで書いたことがないような人を書きたいと思ってますが、うんうん、常々まだこんなにあるとか、うん、そろそろ残り少なくなってきたとかっていう感覚はないんです。やっぱりその時も初めて書くみたいにどういう人にしようって初めてみたいな気がするんですね。
そうか、はい、じゃあタンクに溜めてるわけじゃないんですね。
ないです、あの感覚とし自覚としては、はい、
その都度その都度増やしたものを支え持ってきて、
はい、そうなんです、そのつもりなんですけど、はい、
そう、はい、今後書いていきたい作品の方向性とかそういうのっていうのはあったりするもんですか。
方向に関しては自分ではコントロールしてないつもりで、うんうんうん、どこまででも行くどこにでも行くと思って書いてますが、うんうんうん、でも私は言葉が好きなので言葉っていうのを一番大事に書きたいですね、うん、物語よりも込められた思いよりも思想よりも言葉を中心に仕事をしたいっていうことと、それからそうだ本ですね、紙の本で仕事をしていきたいです。今紙じゃない本もいっぱいいっぱいじゃないかもしれないですけど、これからどんどん紙媒体ではない書物とか小説が出てくるらしいですけど、私は紙の本の中で仕事をしたいというのは決めてます、はい、
紙じゃない方はちょっと許せないわよっていうか、そういう感じなんですか。
私に関してはそうですねそれらを全てがいけないとは思わないですけれど、はいはい、自分の書くものは紙以外は許さないと言ってますみんなに言ってます。
あ、やっぱりそれは紙に書かれたものに対するそれは譲れないっていうところな、
ね、そうですね、それは単に、まあ、紙の本が好きだっていうことも、うんが大きいですけれど、私が考えるには物語には空間が必要なんだと思うんです。そのつまりさっきの本を所有してほしいというのと同じで、物語も場所を取るはずだと思っていて、そして表紙と裏表紙に守られている、開かないと出てこない、うん、で読み終わって閉じたらそこにいられる、だから読まなくても置いてあるだけで物語はそこにあるし彼らはそこにいる、それがもちろん機械を開けて必要な時に必要なだけ取り出せるのは便利で、全部否定するつもりはないんです。資料とかものすごく厚い辞書とか百科事典がそこに入ってたら多分便利だなと私も欲しいなと思いますけど、でも物語に関してはそれでは自然に背くと私は思うんですね。物語の整理にというか、
うん、
情報になってしまう、必要な時にどっからともなく現れる、それは物語と情報は違うんですね。だから私は物語、自分が書く物語に関しては表紙と裏表紙に守られたちゃんといる場所のある、そして人の本棚とか、まあ、床の上でもいいですけどお家の中に空間を占めるようなものを作りたいです。はい、
物語は整理としてもうそれは、うん、そういうもんなんだと、もう物質的な質量が必要な、
はい、
物語
必要なものだと思います。
あ、なるほど。
ちょっと暗い方がいいし、暗がりも好みますしね。
うん、はい、最後にこの番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
ですね、まあ、他にもいい先生にはたくさん出会ったと思いますが、アメリカに1年留学してた時にたった1年ですし、大学は調校してただけなんですね。で、語学学校に行ってたんですけれど、その語学学校で最初はアルバイトみたいに、弁護士さんなんですけどアルバイトで先生をしてくださった個人チューター制度っていうのがあって、まあ、家庭教師みたいなものですけれど、私の家庭教師をしてくれたそのアメリカ人の弁護士さんが一番思い出に残ってます。彼と 話して、彼も本がすごく好きな人で、彼と本の話をし、二人がまるで違う国に生まれ育って違う言葉を喋る二人が同じ本について話せる、それはまあ英米の子供の本の話をしたんですけど、熊野プーさんとか不思議の国のアリスとかナルニア国物語なんかについて話した時の驚きと、それから言葉っていうものの、もう本当に言葉の面白さがすごく分かる授業、授業っていうか話すだけなんですけど、で私は留学した時、そもそも映画に字幕をつけるお仕事をやりたいと思って留学したんですけれど、いる間に割と日本語の仕事をしたい、でそれは彼に追うところが大きくて、彼と話している時にそう思い、彼に私は多分、日本語を中心にした仕事を多分すると彼に言い、彼は弁護士さんだったのに、自分も私と授業、私の授業をしてくれてる間に教師になることに決めると思うって言って、弁護士さん辞めて彼も教師になっちゃったんです。今教師、彼先生です。だからすごくそれが一番思い出深いですね。
お互いにその気づきがあって、はい、言葉を媒介にしてという感じ。
全くそうです。言葉を、そしてもちろん英語を習ってたので英語で話すわけですけれど、はいはい、その時に自分が上手に、私の方から言えば、自分が上手に扱えない言葉で何かを伝えたい、それは小説を書く時とすごく似てて、今から思うと、それこそ不慣れなことというか、知らないこと、不慣れなことの中で、まあ、旅にも似てますけど、どうすれば伝えられるか。でもそういう時に意思だけなら、これが欲しいですとか、それは綺麗ですねとか、意思だけなら伝えられますけれども、描写をしたいわけですね。言語化が好きですから、そのこれでもないあれでもない、違う、私が言いたいことは違う、彼が言ってることもちゃんとつかめているのか、文字通りの意味だけなら辞書を引けばわかるけれども、ニュアンスですね、ニュアンスっていうのが言葉の風味付けをしているというか、実はニュアンスの方が日常生活の中では意味よりも大きな役を果たしてるかもしれないっていうようなことなんかも、その時に多分思ったんですね。
あらかじめ決まったものがあって、それをトランスレートするという作業じゃなく、その一歩手前にある方に、はい、携わりたい。
そうです、はい、そうですね。
自分が不慣れな言語で何か表現しようとするマインドと、こう執筆につながるマインドがかなりこう共通していて、
はい、そうでした。
そこに気づかされた、
はい、
そして江國香織さんは作家になり、その弁護士さんは教師になり、
はい、そうなんです。
すごい出会いだな、それもな。手付けましたね、それね、
はい、はいはい、その通りでした、はい、
ラジオ版学問の娘、本日は作家の江國香織さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の江國香織さんをお迎えしてお送りしました。江國香織さん、ね、本当にいい意味でずっと慣れない、ずっと新鮮な状態を保って言葉を紡ぎ出していくというのが、ね、江國作品の透明感、キラキラ感の源なんだなということがよく分かりましたし、あとね、最後の方でおっしゃってましたが、やっぱり紙の、ね、本にすごく愛着がある、物理的生理的にそれはそうでなくちゃいけないんだと、物語という、いうところにもね、非常に力強い信念を感じました。今後の作品も本当に楽しみにしております。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。 これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー。番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバー進めでも情報発信しています。学問の進め、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。